作って話そう。
話そうぜ。おい、
オートチューンがかかる VTuber の温泉マークです。ウェアツ。
はい、音楽家の藤本です。
ウェ
ー。はい、
久々すぎますね、
はい、そうですね。温泉さん入院からの、まあ、こっちもちょっとね、いろいろバタバタ仕事もありの。
そう、持病で入院してたんで。
その話もって思ったけど、ちょっと鮮度が。
あのさ、いやまあ、久々すぎるんですよ、全部が。今日、
そうですね。
もう、挨拶とか何してたか覚えてないし。今ので合ってたのかどうか。
まあ、こんな、
そう、
こんな感じでっていう。
そんな感じで、そう、もう、持病ね、持病絶対話せることあったと思うんだけど。もうね、
鮮度が、
もうあんま覚えてないですよ、ジローのこと
を。ね、よく本を読んだっていうのは、ね。
あ、そうそうそう、本読んだ。
言ってましたね。
そう、本読んで、やっぱ、なんだろう、本読んで、で、飯食って、で、うん、お尻の穴を見られて、で、あと、うんこをチェックする。うん、ぐらいの生活が9日間続いたから。
あ、
だから。
あ、9日もでも。
そうそうそう。お尻の痛みに耐えながらね。それも。で、
なかなか。
そうそう、
うん。
で、そう、そうだ。言いたかったのは、一個だけ。言っとくと、はい、やっぱうんこの調子がすごい痔の治療にとって鍵なんですよ。
ああ、なるほど。
下痢すぎず、硬すぎず、うん、ギリギリ形をこう成してるぐらいの形状のうんこ。
あ、ほどよい。
そう、ほどよいうんこを出し続けるのが大事で。そうそう。で、薬とか飲んで調節するんだけど。
はいはい、はい。
まあ、だから、食事をね、すごい意識するようになりましたね。
ああ、
よく。
ちなみにその、
はい。
うん。ごめんなさい、何が出るんですか？食事、その、まあ、持病、まあ、その、うんちというか、その、うん、そう、お腹系の患者だから、こう、そういうのに良いもの、みたいなものが出るんですか？その。
まあ、でも、露骨に、病院食だったのは初日だけでしたね。
いわゆるちょっとこう、
そうそうそう。それは手術の前の日と、あと当日か。当日も。
うん、
いや、違うな。手術の前の日はご飯出たっけ？出たな。前の日はなんかもう、なんだろう、汁みたいなやつの。う
ん、ああ、あまり固形物じゃない。
そうそう。で、
消化のいいみたいな。
当日はバリバリ出血してるから、点滴と、うんうん、あとはまあ同じような感じかな。なんか汁みたいなの飲んで、で、あとはなんか割と普通に美味しいご飯出てきましたね。
あ、それはもうじゃあ3日目とか、
そう。
まあ、治ってきて、
普通になんでご飯。
なんかその、
はい。
あ、ご飯と、みたいな。
そうそうそう。汁もあって、おかずあって。
うん、そう、今ちょうど品目は何ですかって聞こうと思ったんですよね。そういう。
そう。まあ、普通の給食の感じでしたね。ちょっと、豪華さがない給食みたいな。
ああ。なんかちょうど、まあ、確かその、温泉さんともその、企画会議で喋ってたけど、まあ、自分もまあ、ばあちゃんが去年ちょっとこう、ばあちゃんが入院してた時に、まあ、介護が必要だったんで、
う
ん、まあ、自分がこう、ちょっと飯を作るっていうことで、病院の管理栄養士っていうんですかね、さんに、まあ、病院食と同じようなのを家で作ってくれっていうことで、ちょっと習ったんですよね。
うん、
なんか、小一軸。なんかこう、もうちょっとあんま覚えてないんですけど、なんかこう、栄養素これ、 あ、これはダメで、みたいな言うときに、これは栄養があって、まずこれとこれとこれは必須で入れてください。形は変えてもいいから、みたいな。
なるほど。
そう、なんで、ちょっと、その、まもせんさんと角度が違いますけど、
うん、
あの、病院食がね、去年ちょっと半年ぐらい、身近だったから
、
うん、ちょっと忘れちゃいましたけど、うん。
そうね。
でも、なんかこう、まあ、あんまり意識しないかった、あの、自分の飯を作るときはそんなに当然意識しないこととして、
うん、
まあ、栄養素で飯を考えたことがまあなかったので、
ああ。
なんか、じゃあそれは、なんかこう、まあ、科学なんだなというか、その、ご飯作るって、
うん。
と思ったのと、まあ、やっぱり露骨にこう、その、まあ、ばあちゃん入院して、それまで結構点滴とかで、あれしてたんですけど、
うん、
病院食食べた時からもう露骨に顔色良くなって、たので、あ、なんか本当科学実験みたいな。これとこれとこれ合わせたら、あの、足りなかった部分が補われて、調子が戻るみたいなの目にして、なかなかすごい体験だった。
そんなもんなんだ。
そうですね、そう、病院食。まあ、なんでちょっとね、あの興味はあったんですよね。大瀬さん何食べてんだろうみたいな。
いや、僕は逆にそういうのは勉強してない患者側だったから、なんかよく噛んでとかそういうことばっかり意識してました。これ、ちゃんと噛めば噛むほどうんちになるぞっていう。
そうですよね。
もう、興味関心が、その食事とうんちが大半だから、患者としてね、
特に、持郎というか、その、
そうそうそう。
温泉さんの病状というか、なんとか。
そう。その、
まあそうですね、
排便時の痛みを左右するから。
ダイレクト。
そうそうそう。本気で、ここは取り組まないとまずい領域。
うん、
そう。
なるほど。じゃあ、なんか、スルッと入りますけど、今、ナチスのキッチンはずっと読んでるじゃないですか。
読んでますね。
一応課題図書で。
うん。
ちょうどその、栄養とかの話になってきますよね。真ん中あたり。
まあ、てか、今どうですか？僕は、二郎の入院中に一通り読みましたけど。
あ、そっか。
入院中に読破したけど。
僕はですね、ちょっとペースがちょっと遅くなって、ちゃってレシピの思想史のところまで、
あ、はいはい、レシピね、
読んでて、
うん、
でここでちょうど今ちょっと話したなんか栄養、
あ、出てきますね、確かに、
そうそう、
そうだ、そこら辺だったな、
そこにちょっとぬるっとこう接続しちゃいましたけど、
あ、なるほど、そこね、今じゃあもう、う
ん、まあ、4章
でももうそこまでいったらもうあと総論みたいなやつ読んで終わり、
そうですね、多分最後の2章ぐらいかな、うん、台所のナチカ、あ、もうこれで最後か、
そうそう、結構あの引用文献がめちゃくちゃ多いから、
うん、
意外とね、もうあとちょっとなんですよ、藤本さんは
ぽいっすね、いや、もうほんなんか結構スッと読めるし
ね、
そうそうそう、
いや、後半めっちゃ面白くなるなりますよね、
うん、
急になんかこう、ね、まあ、点と点がつながっていく、
うんうんうん、
心地よさ、
特にこの、まあ、かなりこう歴史の記述だから、
うん、
まあ、歴史的に読もうとするとこう順番で知りたくなるけど、まあ、ちょっとこう読み物としてのこの本の面白さがそういう、まずこうガッと1850年あたりから戦後までのちょっとこうバッて読んでから、うん、じゃあちょっと違うテーマでもう一回1850年ぐらいに戻ってみましょうっていう風な、
ね、なんかね、
形でそうおーって引き込まれる瞬間がありますね。
終盤はもうなんか伊坂幸太郎みたいな
そういや、そうです、
ね、伊坂幸太郎が
本当に思いました
やりがちな、
うん伏線回収みたいな。
伏線回収、もうネタを揃えてね、うん。
そうそうそう。面白いですね。自分は、そう、それで、 まあ、こう栄養とかそういう、まあ、今の話で言うと、まあ、こう栄養、まあ、ビタミン、
うん、
ビタミンとかそういう栄養的なものがこうあのどんどんこう食事をするということは栄養を取ることだっていうふ
う
な形に変化していって、まあ、それがしかもこうナチスってい う, こう戦争はナチスっていうっていうかこう戦争の時代に入っていくにつれて戦争と食事、うん、要は戦争に勝つにはどうすればいいかみたいな話と食事、
うん
まあ、例えば節約して、まあ、国民経済国の全体の経済に、
うん
まあ、こう家庭の台所の経済状況をすり合わせていって、うん、あと人間もこうあの健康できっと労働者になったりとか、まあ、兵士としてあのふさわしい人間になるためのってことだと思うんですけど国境兵的な、
うんうん、
それでちょっと一個まあその病院っていうところも含めて気になる単語が、
うん
まあ、健康っていうのはちょっと気になりましたね、
うん、
まあこう食事がこうビタミンとかもなんかその栄養学とかがどんどんこうあの食事っていうのを美味しく食べたり、うん、一家団らんとかな家族愛みたいな時代から、
うん、
どんどん家族の健康、
うん
まあ、今ちょうど262ページ開けてますけど、家族の健康みたいなものにこうどんどん、
うんうん、
主軸が移っていく。でじゃあ健康って何のためにかっていうと、まあ僕はやっぱこう、まあここから読み取れることとしては、まあ戦争、
うん、
要は強い国民、まあ強い兵士、
うん、
強い兵士を作る家族だったり、まあ強い労働者を作る家族みたいなものに結びついていく。
うん、
だから本当ならば別に健康って自分のものだし、
うん
まあ、家族の健康を願うっていうのは普通かもしれないけど、でも別にそれはそのやっぱこう閉じたもの、自分が健康に過ごしたいから健康になるべきだったり、
うん、
家族で健康でいてほしいからとか、まあ、友人とか、まあ、なんでもいいですけど、そのまあすごいちっちゃいもののはずだと思うんですよね、健康の価値って、
うん、
でもこれがこうやっぱりこうなんていうかその、まあ、国のために健康であれっていうふうに読めるんですよね、
うん、
この書き方で、それがこう食事っていうのを通じて、
うん、
健康って概念があの国からどんどん家に台所を通じて人々に入ってくるというのが、
うん、
そうここでまあある意味でゾッとするというか、
まあすごい合理的な考えると確かにこうなんだろうな、まああのね、何が言いたいのかな、なんて言うとむずいんだけど、
うん、
まあなんだ、例えば薬をまあ食べ物だとすると突拍子もないかもしれないけど、うん、あの、まあ、最近見たなんかツイッターかなんかで見たんだけど、
うん、
例えばなんだろうな、まあなんだ、薬を飲んでこう、
うん、
なんていうのかな、働ける状態になりますみたいな、
うんうん、
で飲みながら働いてる人って結構いると思うんですよ、うん、
まあ CM とかあれですもん
ね、うん、いろんな
辛いあの熱なんだろう、あの
熱のど鼻に
うん、そうそう、
なんか
で, でしかもそれなんか CM とか大体よし行ってきますとか言って仕事行きます、
うん、まあ
栄養剤飲んでなんか
そう
みたいな行ってきますみたいな、
極端にやっていくとそういうことですよね、合理化。
いや俺だからすごく、まあ、それまさにそれを言ってるんだなと思って、このまあまあこのじゃあ本当の食、この章のまとめで、ね、なんかこう、まあ、藤原さんが、
うん、
要はこう食の世界はまあ要素に還元できることはあまり浅い世界ではないで、書き出しからこう、まあ、要はそれがそういう、こう、要素還元的で、まあ、ビタミンだけとか、栄養、カルシウムだけとか、っていう形になっていくことに食の本質はない。
はい、
俺もそう思うと同時に、まあ、食の本質ってとは何だっていうのもちょっとやっぱり気にはなるんですけど、
まあね、食べるとはっていうのは。まあ、なんか、こう、本質っていう風な考え方をすること自体が罠な気もするな。
そうそうそうそう。まあ、あの藤原さん言ってないですけどね、俺がとはこういうことは本質なんかってなっちゃってるんだけど、あ、うん、まあ藤原さんはそこまで言ってないけど、まあ、ちょっと匂いはするというか、要素に還元できるほど浅い世界ではないけど、うん、ある意味浅い世界でもあるしなみたいな、食って、うん、なんていうんですかね、ちょっと自分うまく言えないんですけど、こうあのちょっとその自分のうまく言えなさを置いといて、
うん、
そうでも多分この藤原さん的には、まあそれは自分もやっぱり確かに思うというか、
うんうん、
あのそういうどんどん薬みたいになっていく食の世界は。
まあね、いや、確かにな。で、なんか、病院食みたいなので思い出したけど、持郎で9日間入院してたのが今年で、去年は6月ぐらいに、なんか3週間寝込んでたことがあったんですよ。なんだろう。で、
コロナ
とかが流行ってる間になんか、その、いろんな検査して、あらゆる血液検査等をして、一番可能性が高かったのが、いわゆるキス病。
キス病？
キスして、うつれることがとても多いらしい病気があるんだって。
そんなのがあるんですか？
そう。それらしいんだけど、で、かつ、
あった、出てきた。
かつ、キスをした覚えが全く耳覚えがないっていう。
そうなんだ。
あまりにも謎な理由で俺3週間苦しめられて。しかもその時ちょうど朗読の仕事やってて。
はいはいはい。
その、与えられた期間の、ちょうどその1ヶ月ぐらいだったかな、2ヶ月ぐらい猶予があったうちの真ん中3週間寝込みで終わらされるっていう、いろんな意味でやばかった
時期だったんだけど、そうですね、あのはいはいはいはい、
まあ今実家暮らしだからね、
うん、
あのおかゆとうどんをね毎日作ってもらってて、
言ってましたね、おかゆの話。そうそう
そう、あれはマジで助かったなっていう素朴な感想。うんで、
おかゆ、
うん、
うん、
そう。
おかゆって、
うん、
栄養価で言ったら、まあ栄養あるのかないのか分かんない。なんかでも確かにこうやっぱ米の甘みとかが、あそうだ、その話、うん、なんか1回目にしました
っけ、あれしたっけ、
自分もばあちゃんのおかゆを作ってる時に、
うん、
重湯、
あれこの話したぞ、やばいな時間が経ちすぎて同じ話してるもしかして今
ちょっと角度違う
か、大丈夫かこれ
角度違う、
あんまなくないか、これ3回目で1回目と同じ話するやつら何回でも聞いてくれるからみんな
いい話だしこれ多分、
うん、まあまあまあ掘り返していきましょうか、改めて。
そうで、重湯を、そうだ、重湯を作ったんですよ。
うん、
で、まあ、自分も、母と交代で作って、ばあちゃんに寝て、作ってっていうのをやってたんですけど、うん、 思い打って初めて知って、
うん、
要はなんだろう、もうめちゃくちゃ煮込んで上積み、
あ、
ご飯の上積みだけだから、まあ、のりみたいな、大和のりでしたっけ、黄色いキャップの、
はいはい、のり化するとこまで行ってっていう、
そうそうそう、でそれをまあ口まで持っていくと、
うん、
めちゃくちゃうまい顔するんですよ、うまいって言って、
うん、
でその市販のコンビニのお粥を、うん、ちょっと時間なかったんで、まあそのコンビニの思いを、うん、コンビニっていうかなんか医療、なんかそういう医療通販みたいなのの思いを食べさせたら、
うん、
まずい
って、まずい、そうなんだよ、びっくりする、ね、
あ、そう、その話もした、
それ明日だこれ、
そうなんだって、
そう
、ね、俺わか、俺は食べなかったんですけど、うん、思いは食って、思いは確かにさらなんか、まあ、塩ちょっと味付けたり梅ちょっと垂らしたりして、
うん、
ああ確かにこれは美味しいなって、
うん、
でコンビニはなんでまずい
んだ、なんであんな違うのっていうレベルで味がね、
あ、そんなに違うんだ、うん、それはこうなんていうか、
うん、
臨場感がないんですかね、ご飯としても、
いや、なんかそういう次元じゃない、臨場感っていうか、全然ただただ、
あ、味が、
コンビニが、コンビニというかその、
うん、
レトルト界が全然ね、お粥を解明できていない、
火力がないっていう、
お粥を解明できてない、全然発明できていないっていう、
あ、
力不足がすごすぎて、
なんかもうそのちょうどそう母と話してて、まあ、思いどうやって作るのって話聞いたら、まあ別に簡単なんだけど結構時間がかかるって言われて、うん、もう本当時間だって言われました、そのとにかく長い時間弱火でとろとろ煮込んで、
うん、
で、まあ、自分は割とこう、まあ自分もお粥がそもそも好きだからよく食べるんですけど、自分でそのなんかでもそれも多分いわゆるこう中華粥、ちょっと取り出し、鶏のあれが入ってて、うん、店だとなんか揚げパンついてるような、
店で食べたことない、ま、
しつこめのやつ、美味しいんですよあれ、
ね、
で、まあ、お粥好きだったから、まあ、でお粥は時間だと思ってたし、うん、まあ、たくさん煮込めば柔らかくなるだろうって感じだったけど、
うん、
まあ、思いは多分こうもう自分の想像している以上に時間をかけて、で、母は多分ちゃんと粒取ってましたね、さらに。
お
お。本当完全な海苔。
なるほどね。うちだとちょっと時間経ってましたね。そ
う
そう、止めてから。
うんうんうんうん。
土鍋に火が回ってるから熱が、
うん、
その余熱的なものをなんだろう。余熱待ちの時間、
そっか、その余熱で落ち着ける
どこまで行って出すと、うん、いうことらしい。
なるほど、結構だから意外と味が変わってくるのか、それで。
まあでもご家庭のやり方があるんじゃないかな。
でもそう、もううちは土鍋とかじゃなくてやってました。もう本当ただの鍋で、
うん、
土鍋でやったら火がきっとちゃんと均一にかかるとかな。
まあお粥鍋っていうのがあるぐらいだからね。
ああ。
これ話した気がするな。
そうですね。土鍋はデジャブありましたね。なんか聞いたなと。いい話だなっていうか、あ、そう、土鍋でやるとやっぱ違うんだって。
土鍋は大きいね、でもやっぱり、
うん、いや、でそのそうだから、コンビニのがそのまずい、そのインスタント業界がっていうのもあるし、いや製法一直線じゃん、作り方一個じゃんって思ったん
ですよね、その時。そうね、
なんでそんなにまずくなるんだって。
いや、でも
確か思いましたね。
でも自分の場合は割と3週間こう激辛期と開封期とあったから、そこに合わせてこうちょっと変えてくれてたんですよ。
ああ、作り方を。
そう。回復期に入ってきたなってなったら、ちょっと味付け濃くするというか、
はいはいはい、
具材をちょっと入れていくという、ポトフ的な、その自分たち用のポトフ作ってるポトフの具材を、こう、おかゆに入れてみたりとか。
あ、美味しい、そうですね、ポトフ、野菜、なんかこう、あんま、そう、あんま、
美味しい、
ね。自分の、あれになかったけど、想像に。じゃがいもとか、あれですか？ウインナー。
ウインナー入ってた、ね。うんうん。
へぇ。
で、だしが、まあ、ポトフの、ポトフのやつの。
ブイヨン。
そうそうそう。味がして。
初めてかもしれないですね。その、そういう作り方でおかゆ作る。ちょっと西洋風。
うん。
うん、
まあ、そういう様子見ていろいろやってくれたから、助かったね。うん、
そう、じゃあなんか納得というか、おかゆ、そう、最初話してた時思ったら、おかゆって別に栄養があるわけじゃない。のではと思ってたから、まあ、
絶対あるけど、ね、
おかゆベースに、まあまあまあまあ、はい。おかゆに、なんかいろいろ乗せる。
うん。
と、さらに、栄養が。
まあ、そこら辺も考えてくれただろうね。そう。栄養のことも考えてくれたし、うんうん、まあ、ね、ご飯食べて温まるとやっぱ気力が湧きますね。
うんうんうん。
あとなぜかそういえば豆腐ビーツさんがうどんを急にくれて、その倒れてた時に、それめっちゃ助かったな。うどんをね、差し入れしていただけるっていう、この
いいですね、
気力回復、
うん、
あの人が倒れてるときは差し上げた方がいいなっていうのを。
ああ、それもいい話。
本当に
うどんもうまいですもんね。なんか
うどんめちゃうまい。
あの体調悪いとき、
そう、あの、ね、我が家で豆腐うどんって呼ばれてしばらく親しまれてた
豆腐うどんいいですね。なんかちょっと美味しそう、豆腐うどん。うどんもすごい、結構あのちょっと最近好きでハマってますね。そういえば、まあ、そんな簡単だし、気力なくても作れるっていうのもあるし、うん、あの、まあ、肉うどんとか食べるんですけど、
あ、
まあ、本当に簡単にただただ肉をこう、あの、なんだろう、あの、別に出汁も取らない、あ、そんなに取る作り方もしないんですけど、
うん、
まあ、簡単に顆粒出汁と塩とちょっとめんつゆ入れて、で、肉焼いて入れて、で、コンビニのあの、なんか冷凍のやつバーって入れて、ちょっと固めで揚げて食べるんですけど、
うまそう。
最近ハマってるなぁと、ちょっと思いましたね、そういえば。
うん。
でも、なんだっけ、何の話だっけ栄養だ、ね、栄養。
飯は食わんと生きていけんっつうのはあるからな。
それ、ちょうど今、あの、ダンジョン飯ってアニメ。
あ、はいはい。
をね、今、まあ、温泉さんもちょっと見てるって
ことだったんですけど。ダンジョン飯面白いっすね。
いや、面白いですね。まあ、いろいろある、面白さはいろいろあるんですけど、まあ、ちょっとネタバレになるんで、ちょっと置いときつつ、まあ、結構いい名シーンがあって、
おう、
まあ、名シーンというか、あるちょっとこう、強い、ダンジョンの中でも強い方のやつがいて、でそいつはでもあることにちょっと固執してて、
うん、
飯食えてなくて、
うん、
で、主人公が、まあ、ある重大な 任務というか、目的を持って旅してるんだけど、
うん。
まあ、ちゃんと飯を食うっていうのをとにかくやるんですよね。なんか困難があると、
うん。
ちょっとこれ今すぐやんなきゃいけないけど、とりあえずご飯を食べよう。
うん。
っていう風な感じで。で、その二人が、対峙した時、
うん。
他方、お前は強いのは知ってるけど、お前の敗因は飯を食わ、ちゃんと食ってないことだ、みたいなシーンがあって。
うん。
ちょっとね、いいなというか、やっぱ飯は大事だな。そういう、それがテーマのアニメでもないですけど、それだけが、うん、まあちょっと面白いアニメだなって感じですね。
ダンジョン飯は面白い。うん。
うん、面白いですね。うん。うん、で、まだ分かんないところもあって、なんかどこが、その、飯を作る、飯とかをこう、
うん、
着眼点は、まず、その、新しいっていうか、こう、なんか、
うん、
ああいうファンタジーもの、異世界ファンタジーというの中で、こう、
うん、
飯をこんだけ強調する、みたいなのが面白いし、うん、まあ、作品自体もちょっとなんか面白いんですよ。ちょっと、ファンタジーとして見ても。
うん、
ただ、いまいち自分の中です。何が面白いのかって、ちょっとまだ言葉にはできないんです。
うん、
でも、このすごく面白いですね、あれ。
うん。面白いよな。なんか、最初の方しかまだ見てないんだけど、なんか、ダンジョンのトラップ。う
ん、はいはいはいはい。
火がこう、ブワーってなるやつ。
ああ、
あれ、
ね、はいはい、
あれをこう、コンロにして、
はいはいはい。
あれ面白かったな。
オリーブオイルが、
オリーブオイルが、
オリーブオイルが、オリーブオイルだっていう、今高いからオリーブオイルあれだけどっていう、そうそう。なんか、なかなかこう、そういうこう、ダンジョンのそもそも仕組みとかをこう、解説しながら、
うん、
やっていく感じとかも。まあ、なかなか面白いですよね。
うん、
あと、まあ、調理のシーンとかがすごいこう丁寧にやってたりとか、
うん、
魔物の構造とかをちゃんと、なんか、
ね。やっぱね、
ここにこれがあって。そうそう、
料理ってやっぱ知ることなんですよね。
あ、それはそう。
僕、果たして今の僕たちは、急になんか言おうとしてるけど魚とか調理してても肉とか調理してても、
うん、
何にも分かってないような気もする。
いや、それは野菜、魚とかさばくようなあれにはまだちょっと至ってないんですけど、
うん、
やっぱ野菜とかも、
うん、
あ、この間ちょっと感動したのが、あの株を、
うん、
株あるじゃないですか。
株って食い物の。
食い物の株。あ、か、そうそうそう。株じゃなくて、株、
うん、
まあ、買ってきて安かったんで、
うん。
で、ちょっとそのまま食えないかなと思って、
う
ん、皮とか葉っぱとか、食えそうだなと思って。で、調べたら、まあ、意外と食える
んだ。ああ、よかった。ちゃんと調べるタイプですね。
ちゃんと、そう、一応ね。
行ったのか、そのまま行ったのかと思ってた。今、
それもいいですけどね。それもやってみたいけど、ちょっと怖かったんで、怖かったっていうか、うん、だから意外と、サラダでいけますよ。皮ごと。
そうなんだ。
うん。で、葉っぱの部分、ちょっとこう、切って分けといて、
うん。
皮をこう、剥かずに、普通にも即席にドレッシング作って、
うん、
なんだ、オリーブオイルと塩とお酢と、うん、砂糖ちょっとみたいな、
うん、
めちゃくちゃうまくて、だからなんだろうな、汁っていうことなのかわかんないけど、こう、まあ、株って白い部分を株だと まあ、なんか思ってたし、まあ、葉の部分も確かなんか漬物とかそういうので食べたことあったかもしれないけど、
うん、
なんか、こう、食える部分って認識してたところが結構全然偏見だったし、全然生で食えたし、柔らかいし、
うん、
すごいなんかね、良かったなと思いましたね。それができ、なんか他の野菜もそういうことできるんだろう。
うん、
なんか知らないだけで。
そう、確かにね。
なんか野菜面白いですね、だから。
野菜ね。
うん。
野菜。野菜の曲も出しましたけど、
そうですね。そう、好きなんですけどね、あれ。
ありがとうございます。
そうですね、野菜、そのダンジョン飯と、うん、知ることみたいな。
そう、じゃあなんかスーパー、そういえばスーパー行くとなんだろうね、こうなんか。全部あるけど本当みたいな気持ちにもなるんですよね。結局
本当
なんだろう、今旬なもんはどれなんだろうっていうのが何も分かんなくて。
確かにね、こうすごい、もう本当に去年ぐらいに本当、なんか本当に楽しいなって、料理。
うん。
てか、買い物楽しいなってなったんですよ、去年ぐらい。
お
う。で、それが、だから、その価格の違いとかはわかんないんですけど、まだ。ただ、
うん、
3シーズンぐらい行ってたら、
うん。
要はなんか、なんだろう。秋、去年のなんか夏、
うん。
秋、冬。で、春来て、今、夏、みたいな。
はいはいはい。
っていうシーズンを経る中で、こう、例えば、冬は高かったレタスが、夏安くなってて。
なるほど。
とかを、まだ多分、その、そういう意味では、こう、
お、地震が来た。
ちゃんと、お、マジですか？
マジマジ。
あ、やばそうだったら、一旦。
じゃあ全然やばくないレベルの地震ですね。
お。
藤本さんの方、東京でしたっけ？
東京は揺れないですね、全然。名古屋ですよね。
名古屋ですね。
お。
これ地震だったんだよな、今。まあ、いっか。
もうちょっと、なんかやばそうだったら。
いや、これは全然やばくない。タイプのやつなんで。何の話でしたっけ？
何の話？だっけ、あ、そうだ。レタスの値段が、その価格の変動が結構、
うん、
シーズンを何個か通して見て、実感できて、
うん、
で、これは完全に料理初心者の、こう、あれだと思うんですよね。もうずっと料理してる人なんかは多分、そんなの普通よ、みたいな。冬にレタスは高いよ、みたいなことを言うかもしれないですけど、まあ自分こう初心者的に、こう。
なるほどな。
こう、なんかなんだろう、一年というか、注意してみ、見てどうかな。なんか別に買い物は行ってたし、
うん、
なんか飯を作るための材料を買うことはしてるけど、
うん、
注意深く、それこそばあちゃんのこう、なんか、看病みたいなしてるうちにこう、なんか、食材をちゃんと買わなきゃなっていうふうになって、
うん、
っていうことがきっかけなんですけど、多分、去年。
うんうんうん、
それで、野菜の値段の変動が特に、ちょっと面白い、
うん。
肉とかよりなんか露骨な気がしたんですよ。
野菜はすごい値段が、なんか、
うん。
高くなること多いですよね、なんか。
そう、多分、まあ、旬がだから安いっていうのが、まあ、 構当たり前のことかもしれないですけど、自分は実感できた、そういうのと、まあ、あとやっぱりこうなんか、やっぱ農作物の、なんだろうな、まあ、例外っていうのも、それのために使われる言葉なのか、こう、まあ、あるいは猛暑でとかもあるのかな、夏とかだと。まあ、取れないと高くなる。そこの辺もちょっとあれしたいですけど。そうそうそう。それを、なんか野菜でちょっと感じましたね。価格の変動。
なるほどな。
と季節。
ちゃんとシーズン通して見ていくと分かっていくんだ、そういう。
みたいですね。
へー。
だから、その知ることっていうのが、こう、なんていうか、まあ、その、資本主義みたいな話になりますけど、こう資本主義って別に誰も、こう何か価値とか価格の真理を教えてくれるわけじゃなくて、多分、自分で市場なり、スーパーマーケットに行って、市場に出て、価格を勉強して学んでいくっていうのが、もう資本主義なんだなって思いましたね。その、やっぱり、その、そうすると何が起きてるかがわかるというか、例えば、そうそうですね。まさに、旬じゃないから高いとか、旬だから安くなってるとか、まあ、あるいはこう、市場、そのなんだ、八百屋とかなんかそういうとこでラインナップが変わると、こうなんか、季節が変わったんだなって感じを知るとか、
なるほどな。なんか、あと、あれだな。全然政治的な文脈で言うと、例えばなんか、食べ物関連でこう、ボイコット運動とかが起きてると、まあ、それを調べると、なんか普段目にしたり買ってるものが、こう、どういう流通経路で、来てんのかっていうのが、こう調べると分かってくるなっていう。
そうですね。
そう。
もう、どうか、BDS を、ボイコットとかをやってみて、そうですね。同じだと思うんですけど、思いましたね。それで言うとこう、まあ、自分は、ビーガンではないんですけど、ビーガンやってる友人がいて、
ビーガン
の人と話
してます、知ってます。なんか絶対話した、その、ビーガンの友人がいる話。
多分同じ話を、同じ
そうね、
復習。
3回までの間に。これ絶対公開するとき多分1週間刻みとかで出すから、2週間後とかに同じ話聞いて。
そうですよね。ちょっと、まあ、角度が変わってることを願いつつ、まあ、こう、倫理とか、動物倫理みたいな、点で、まあ、自分は詳しくなくて、その人と話してて想像したんですけど、こうまあ、倫理的な観点で、まあ、ビーガンをやってるっていうのを、まあ、かなり聞く、ですけど、その人と喋ってて、例えば、資本主義に対するボイコットでもあるんだって話をしてて、
なるほど、ね、
どういうことかって聞いたら、要はこう、まあ、肉の値段が安い理由と、野菜、肉の値段が安いというか、肉、そうだ、ね、そうです。肉の値段がなぜ安いのかって考えると、要は、野菜だって生命だとかっていう話は置いといて、そうだと思うんですけど、それを置いといて、なぜ肉がこんなに安いんだっていう話を、想像する。つまり、 その価格がこんなに抑えられてる、まあ、その流通経路がすごくちゃんとあるとか、
うん、
あとその家畜として安定した生産がとか、
うん、
それが供給できるとかっていうシステムに乗っかってるから安い、
うん、
で そこに乗せる、なぜそれに動物っていう、
うん、
あのあれを乗せることができるんだろうかってところまでこう問いが、
うん、
あのその行くと、要はその そういう問いまで含めてビーガンの問いなんじゃないかみたいな話をした
ん
で、
うん、その話聞いたな、それ
多分
すげえ、
ね、
そうすげえ印象に残ったからずっと覚えてた肉の値段安すぎ問題、
うん、そうそうそう、自分もまあ買いますし、例えばその鶏の、胸肉が、
うん、
安い、ちょっと今安いとか言って買って、
うん、
あの処理をして使いますけど、
まあね、もうそれでで
もその人は、
うんうん、生活を回してるからね。
そうそうそう、うん、そこは自分も割り切ってるっていうか、まあ、しょうがないなと思って、うん、まあ、美味しいし食べるし、まあ、一番こう買いやすいものだしっていう感じだけど、
うん、
まあでもその人と喋っててなるほどって思いましたね。その肉の値段が安い理由をちょっと考えるきっかけにな る、うん、まあ、だからビーガンって多分ちゃんとやろうとすると多分高いじゃないですか。すごく
高くなっちゃいます
よね。美味しくやろうとすると、
うん、
そのスパイスとか
工夫して、
う
ん、
そうそうそう。でもまあその人はもちろんそういう工夫ができる余裕がある状態でやれてるから、
うん、
それはそれで、まあ、まあある種趣味みたいなもんだと思う、多分その人は考えていて、
うん、
だから、まあ、軽めなんですよ、言うと、あの、うん、全然焼肉もたまに行くけどみたいな、
うん、
でも基本はビーガンをやってるみたいな人なんですけど、
なるほどね。
そうそう、だから市場、まあ、価格を勉強しながら、ちょっとこう資本主義のシステムに対して、ボイコットの、ちょっとしたボイコットの姿勢を示すっていう意味でも、うん、あの、軽くビーガンをやってみるっていうのはいいなって思いましたね、そこで。
非常に面白い観点ですね。
うん、
まあ、僕が、あの二郎で入院したことによって食事の取り方をすごく意識したように、
ああ、
ビーガンの実践によってそういう、うん、確かに
そう、
うん、
あでこれはこうちょっとこうナチスのキッチン触れながら喋ると、
うん、
台所がこう市場に開けるって、
うん、
まあ、賞があるじゃないですか。その、要は、まあ、企業の作った、まあ、家事を楽にする電化製品が、こう、どんどんどんどん市場に入ってきたり、うん、でそこには、こう、例えば、まあ、ナチスの思惑が、あるとか、そう、こういう国民食としてこういうものを食べてほしいから、圧力がも。
まあ、あの、こう一面、うまいこと企業がこう、売り出しに成功していく、その手がかりというか、まあ、その合理化で、うんうんうん、まあ、なんだろう、レシピをこう先導する料理研究家の人たちが、まあ、その、
そうですね、あの、まあ、共犯っていうか、うん。
うまいことくるになって、まあ、合理的に家事の時間を少なくしていくっていう、
うんうんうん、
まあ、女性の解放運動ともこうなのあれともこう一致していく流れで、
うん、だからあれですよね、うん、その一方でそういうこう回復運動とか消費者というか、まあ、家事労働してる人の負担を減らす。
うん、
で、他方で、その、まあ、ナチス的な、ナチスのプロパガンダを市場を通じて家庭に届けることにもなるっていう、このなんか、なかなか、その2つの意味がある。ここがすごく 自分は興味があるんですけど、まあ、なんかやっぱこう、うん、なんだ、その、市場の価格が安くなる。
うん。
ってことと、でも肉が 100g、鶏肉が 100g70 円で買えるってことの、まあ、助かる。
うん。
自分の家計的には助かる。
うん。
と同時に、そのシステムに乗っかると、こう、乗っからざるを得ないから乗っかるけど、
うん。
そのシステムに乗っかると、やっぱりこう、その資本主義の、なんていうか、あの、闇の部分も、
うん、
食うことになるみたいな、なんか、
そうね、
そこがそう、まあそれを、まあ自分はもう、まあ鶏肉なんて別に選ばなくてもいいものの一つかもしれないけど、
うん、
まあでもやっぱり、選ぶことで一応、もう舌を喜ばせてる、
うん、
し、なんか、まあそこは、あの、簡単には、あの、降りられないんですけど、自分は。
うん
なんだけど、なんかすごく、こう、知ることっていうのが、資本主義の消費者の、
うん、
良い消費者の態度だとすると、
うん、
するなって感じですかね。
うん。
そういう意味では、男女飯はそういうテーマありますね、多分。すごくその、食うものを知るとか、
うん、
まあ音声さん言ったことですけど、こうなんか扱うものを知るとか、
うん、
食べたりするものがかなりどうしようもないこうサイクルの中にあるけど、
うん、
まあ使わざるを得ない時、まあ一応食うけど、それについてどう知るかみたいな。
うんそうですよね。結構まあだからそういう意味でもなんだ BDS とかは。なるほどなみたいな風になったかな、
うん、うんうんそうです本当そうですねなんかまあボイコットの中でもかなりやりやすい、
うん、
あれもでもなんかで読んだあれですけど例えばこうもう娯楽が本当にないそれしかないっていうところの地区の人、
うん、
それしか選べないっていう人にとっては、
うん、
ハードルが少し高い
それは、ね、
ものかもしれない。
このコーヒー、このチェーン、コーヒー。地方に住んでてアマゾン使うなって無理な話だしね。
そうそうそうそう。で、自分は、まあ、うん、運よくというか、東京にいて、
うん、
で、東京の、まあ、西の方ですけど、それでも別に、駅に行けば、
うん
選ぶ自由がある、
うん、
っていう中で自分は BDS はそのすごく慎重にやれば全部踏めるんですよ踏めるっていうか全部踏まない、
うん、
あの全部あの
回避できるというかボイコットできる
そう、うん、でもある人にとっては多分そのこれがなくなったら本当に心を落ち着かせてくれるものがない人にとっては、
うん、
例えば某そのコーヒーチェーン店に行くことは
スターバックスね
そうそうそうまあ全然いいですよね、うん、名前あのそうスターバックスとかマックとかに行くってことは、うん、なんかそれを後ろめたくならないでほしいなって思う自分もちょっといるというか
まあでも、うん、
あの
でも後ろめたく思えてる方が
まあまあ、
うん、まあわかんまあそれはまあ別になんだろう責任があるわけではないとは思うっていう感じかな一個人がねうん
そうですねあくまでこう選択可能な人、
うん、
選択ができる人か、選択しないっていうことの、なんか一個なのかな。まあ甘いという人もいるかもしれないけど、なんか自分はそうちょっとこう、感じるところもありますね。自分は多分できるけど、みたいな。
まあできるできないは置いといても、そういうことがあるっていうことが、その人のとこまで広まってるかどうかってこう違うだろうなと思うし、そういうのは結構意外と地道に大きい気もするな。
そうですね、
うん、
なんか結構自分がその最近ちょっと SNS 怖いので、怖いっていうかなんかあんま見ないようにしていて、でもなんかそう以前は結構インスタとかでもなんかストーリーでそういうこうアクション行ったのを上げたりしてたら、全然それまでそんなにそういう話をしてこなして自分とそんなしなかった人が、私もそういうことをしたいのだが何から始めたらよいでしょうかって、まあ連絡してくれて、まあ、その人はお母さんで、まあ、娘と喋ってて、なんか今こういう起きてるこのパレスチナのことに、まあ、たまたまなんか娘がなんかデモを見たのかなんかで街中かなんかでこれ何ってなったっぽいんですけど。で、それから、まあ、ちょっと興味、そのお母さんも調べるようになって、で、自分が多分、近くの人では行ってるから、連絡くれて、で、まあ、自分も多分一番、やりやすいのは多分、まあ、ボイコット。
なるほど。
だって話をして、そう。それで、まあ、こういう企業が、こういう理由で、対象になってるので、で結構それをその人のハードルがその低くて嬉しいっていう話はしてました、ね。
うん、
で友達にもちょっと言えるしみたいな。
なるほどね。
うん、
まあ、かなり大事なことな気がどんどんしてきてるから、そういうボイコット運動的なことって、
そうですね。
まあ、例えばマクドナルドとか、この前魔女の宅急便のなんだっけ、コラボかなんかやってたけど、そうやってこう、流通経路のそういう、なんだろう、部分を見せずにこう、企業イメージをコマーシャルによって作り上げることができる。見せないまま。で、そういうボイコットとかの情報見ないと、そういう企業イメージの部分しか見えないわけで。
そうですね。
そう。
広告ってもうすごいと思うんですよね。広告が与えるイメージって。
うん、ピンクウォッシュの問題もあるけどさ、そういえば、広告といえば。あれもまあ一種のコマーシャルなわけじゃないですか。
いや全くそうだと思う。企業のブランドイメージと全く同じことを知ってる。もうその資本主義のだから戦略を使ってると思いますね。で、それがもう多分、なんていうか、フェイクニュースとかが流行る速度、フェイクニュースが出回る速度を、フェイクニュースに対してはこう、なんとなくフェイクニュースっていう、体制がみんな、フェイクなんじゃないかっていうのが、言葉としてあるけど、じゃあ、例えば広告、そういう、裏、なんか、こう、流通経路を書く、要は利益を上げるためにやっている汚い手を、広告とかで、 うまく隠す、
うん、
みたいな戦略に対してはあんまり、うん、まあ、あの対処法が知られてない、
うん、
と思っていて、でフェイクニュースぐらい立ちが悪いじゃないですか、よりも立ちが悪いかもしれない、
激立ち悪い、
悪い、
激立ち悪いだよね、うん、すごい今語呂が悪いなと思いながら、
激立ち悪い
2回言っちゃった
よくないですか語呂
本当に
激立ち悪い、
改善できないまま同じこと2回繰り返しちゃった、激立ち悪いですよね、うん、
でそういう意味ではこうボイコット運動を機に、
うん、
一番こうまあ言ったら知らないその自分の一番身近で使ってる道具が商品のわけで、あの手にしてる、買ってそれを使って自分のその生活のあれにしてみたいな、
うん、
でそれ、まあ、一個一個精査するのはまあ正直不可能に近いけど、確かにその、
うん、
ただ、まあ、これを機に、
うん、その
どういう、あ、だからそうですね、あのさっきのビーガンの話も、
うん、
多分戻るんですけど、あと通じるんですけど、
うんうんうん、
厳密にやろうとすると高く、多分高くなるけど、フェアトレードとかそういうの全部考えて、
うん、
その全部考えてやるとすごいことになるけど、
うんうんうん、
まあ、少なくともなんで例えばこれが価格が安いのかってちょっと考えてみるとか、
そうね、そういうのは、うん、いろんなとこである話というか、音楽でもそうだと思うし、うん、
いや本当そうですね、うんうん、サブスクの問題もきっとあるし、
そうそう、自分だと今 Spotify ボイコットしてるけど、
うん、そう、同じですね、まあ、うん、共有してもらった AI の、
そうそう、
あれとか
ダニエルエクがね、
AI のあれもね、
あ、そう、なんて名前の企業だったっけな、
その AI のやつ、
そうそうそう、あ、そうだ、ヘルシングだ。まあ、ヘルシングのその AI の使った軍事企業に投資をしていると。
AI の話も、あれですね、こう期間が空いてるうちにいろいろあったりなんだり。
AI と白人至上主義って本を最近、
ああ読みました、あれ、あれめっちゃ読みたいんですよ、
まだ序盤だけど、まあまあ面白そうかなっていう感じ、
うん、これだ、
まあいろいろ読む本あるからな、大変よ、
溜めてますね、俺もですけど、
二郎で一気に読んだのに。
いいですね。9日あったら何読むかな。あの、あれ、
うん、
なんだ、奴隷会計。
まあ、はいはいはい。
あれ、去年もうすごく読んで、ちょっと面白かったです。すご、ちょっとというか。
うん。
すごく、あの、いい本でしたね。
奴隷会計は面白いでしょうね。ちょっとだけ読み始めたけど、
あの多分 AI 関連の本と一緒に読むと、あのなんだろう、まあ経、どちらかというと経営学、経済学じゃなくて、
うん、
経営学の、
うんうん、
白人至上主義と、
うん、
奴隷会計の会計システム、
うん、
っていう話なんですけど、そのなんだろう、あの、
うん、
なんだろうな、奴隷を、まあ、奴隷っていうのをまあかなりこう会計処理上のもの、
うん、
もの物品のように、
まあね、まあ、それその感じはね、去年あの簿記の2級の資格取得したんですけど、
ああ、そっか、
うん、すごい工業、ね、工業簿記はすごいそれを感じる、あれでしたね。なんか、うん、
うん、
工業簿記だと、なんだろう、この一個のものをこんだけ作るのに、あの今人件費なんぼで、
うん、
に対してこうこれだけの なんだろうな、すごい数値化してこうちゃんとこの設定した数字通りに能率的にこう働かせれてるのかどうかをグラフでこう見て取れるようにする感じの計算をするわけなんですけど、すごいもう、まあまあ、そう、一人一人の事情、ガン無視の計算なんで、そんな、そんな通りに働けるわけねえだろっていう計算の仕方をしてるんだけど、
そう。俺、その、簿記用語っていうか、その、なんだろう、会計用語はわからないで読んだから、
うん、
あの、歴史的背景はすごく、さあの、整理できたけど、
うん、
むしろ温泉さんみたいな人が読むとかなりあの言葉わかるかもしれないです。俺結構会計の言葉はわかんなかったから、
う
ん、
いやこう
あのその都度
なるほど、ね、
調べてたんですけど、
うん、
こうなんだろう、多分そこであらかたできたんだと思うんですよね、読んだ感じ、あのその会計技術が、
うん、
だから、まあ、もちろん、なんか、複式簿記って言うんでしたっけ、あの、
はいはい、
うん、なんて、ああいうのは多分、あの、よく言うの、ベニスの商人がとか、なんか、よく、
はいはいはい、
よく読あの、なんか、軽めの文章でもよく出てますけど、
うん、
多分、本格的にこう、機能、本期と来期のあれをどうすり合わせるかみたいなのとか、そういう、それのための実践の書き方とか、うんの、で、なんか面白かったのが、
うん、
その、簿記のための、あの、なんて言うんだろう、紙シートみたいなのがめっちゃ流行ったらしいんですよ、そこで。
なるほど。
で文房具屋とか、なんかそういうので、みたいな。それが、ちょっとうろ覚えなんですけど、そういうまさに奴隷会計、
うん、
で、その、新世界っていうか、あのアメリカ、
はいはい、
南米とかアメリカの人たち、
うん、
プランテーション主が使ってたのを本国、イギリスとか、スペインとかに、うん、あのあこれ使いやすいじゃん、会計処理でってなって流れてったらしいんですよ、
ね、怖え。
でその文房具のそのあれがすごいこう、うん、流行ったとかヒットする、
うん、
だからもしかしたらエクセル自分使ってますけど、仕事でエクセルっていうのも
まあね、
まあそうじゃないですか、こう、うん、まあかなりこうそこで作られたあの縦横なああいう感じ、
うん、
だからもしかしたら温泉さんが読んだら俺よりなんか相当クリアにこの言葉ってみたいななるんじゃないか、
うん、いや楽しみですね、これは。
結構 AI といいなんかつながりはありそうですね。なんか そう直感で思いました。なんか AI の、
うん、
AI と白人みたいな本と、うんうんうん、
まあこれ2冊は読みたいかな。
もうちょっと
なんかすごい話題がどんどんずれながら進んでいった感が
そうですね。
そうだからあれ事前にこれ何話すみたいな打ち合わせの時なんて道具の話をしようって話だったじゃないですか。そういえば
しましたね。全く出る気配があ
のいつになっても持ち越しなんだみたいな。
そうですね。あこう そう、本当は、まあ、ちょっとこれまた次回以降になる可能性がある一つあれとして、こう、うん、あの、まあ、キッチン道具が、
うん、
まあすごいたくさんあるなっていう、
うん
うん、あの自分のちょっと一時期の趣味で、あのホームセンターの、
うん、
あのをもうひたすら徘徊するっていうのをちょっとやってたんですけど、あの、まあ、なんでっていうとちょっとあの、あれ、まあなんか商品を見るのが好きなんです。さっきの話とちょっと、
うん、
商品っていうのがすごく毒でもあり薬でもあるっていう世界に生きているからこそ、商品を見るのが好きなんだと思うんですよ、自分。
うん、
で、そういう観点でホームセンターとか歩いてると、例えば特に調理器具、あのキッチン用品、
うん、
キッチン、周りの道具で、なんか、例えばスポンジ一つ取っても、なんかすごい、ここを洗うためのスポンジとか。
マジか。
ここを、のみを洗うみたいなのあるじゃないですか。
いや、でも、そんな細分化されちゃってるんですか？それ知らなかった。
で、ちょっとイメージが、まあ、ちょっとこう、で、それちょっとこう、あの、ちゃんと喋りたいから、一回調査に行きたいなと思ってるんですけど、うん、あの、ただ、なんか、今日ちょっと喋ろうと思ったのは、うん、その台所が真っ先にこう市場に取り込まれたっていうナチスのキッチンの話で出てきたので、真っ先に思い浮かんだの、そういう僕は、
うん、
キッチン周りの道具の種類の多さっていうか、こんないらんだろうっていう。だから、それはちょっとね、まあ多分持ち越しますけど、あの、あまりにもちょっとふわっとしてるんで、ただ、
またちょっとじゃあ話しましょう。
そうですね。音声さんもぜひあの、キッチン周りの道具を、
うん、
ちょっと散歩がてら。
そうね。ちょっとそれに関しては自分も言えることがあるから。
うん。
またじゃあ、それも話しましょう。
そうですね。
まあ、ってとこかな、とりあえず。
そうですね。あの、オチがちょっと、あれですけど。いや、でも今日、あの、まあ、多分初回で話した話をもう一回話すことも含めて、あの、ちょっといい勉強になりました。あの、
そう。
こういう使い方もあるんだなっていう。
こういう使い方
それっていうか、あの、あ、いいんだなっていう、2回目喋ってもって、よくいいのかわかんない。あの、
そう、ありだから。うん。いや、でも、結構期間が空いてたから、
うん、
あれですね、仕切り直し的な意味でも。
そうですね。
うん。
ちょっと、方向性の確認とかにもなったかなっていう感じ。
そう。無意識的に1回目と同じ方向性を。すごい期間を空けて向き直したということで、
そうですね、
またじゃあ、
はい、
話しましょうや、
はい、
はい、
またとりあえずあの散策してきます、あのちょっとキッチン用
具、あ、お願いします、僕も見る機会あったら見とこう、
はい、
じゃあまた、
はい、ちょっとい
い、
またよろしくお願いします。
いい